注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、みんな。
じゃあ、1位行きましょう。皆さん、心して、かかってくださいね。さあ、小泉の第1位は、素晴らしき世界です。西川美也監督、役所広司主演、なんと、かつてないことで、日本映画がワンツーを決めてしまいましたよ。
まさに素晴らしき世界。本当に。
いや、本当に素晴らしかったんですよ。あのね、防体法がね、本格的に稼働して以来、現代のヤクザがいかに貧しくなってるかっていうので、なんとかファミリーたちでしたっけ？
ヤクザと家族です、ね。
ヤクザと家族とか、
ファミリー。
あと、そうそう、なんだっけ、ほら。
心の内レベル2ですかね。
あ、それもありますし、そう、とにかくね、いかにヤクザが弱体化しているかっていう中で、いっぱいそういうのがあったんですけど、そういうのの中でもね、特にすごく面白かったんですよね。ストーリーが面白かったし、まあ、ヤクザとしてもう現役じゃないってところも良かったんですけど、でもね、九州の方にまだ現役のヤクザがいて、そこに、おう、あんた出所したのかいつって、顎足付きで訪ねていくと、もうそこも結構ボロボロで方法の手で帰ってくるみたいな、そういうところの悲哀もね、素晴らしいですし、あとなんか自分の執事を訪ねて、養護施設に行くんですよね。そこでね、まああんまり大したことはないんですけど、そこにいる施設の子供とサッカーをしてたら、なんか感極まって、その小学生ぐらいの男の子に抱きついて離れなくなるみたいな、うわーってなんかね、なんかこう心にガーンってくる場面がね、いちいちあるんですよね。あと、そう、就職が決まった場面がね、最高で、自転車に乗りながら、シャブやってるみてえだつって、体験者にしかわからない独特の感想を漏らすってところがね、いかにその、だから、ほんと、就職で苦労した人が、就職を決まった時って、シャブやった時の気持ちなんだっていうのがね、逆にわかるんですよ。
シャブはああいう気持ちなんだ。逆にそれもどっちもわかん、味わいにくいな。
そういうわけで、本当に、素晴らしかったんですよね。とにかく素晴らしかったとしか言いようがない素晴らしき世界をぜひ、皆さん、まだ見てない人ご覧ください。
全然もう、時点、僕も、ほんと、多分ドライブ・マイ・カーが来なければ入ってます。
ああ、そうでしたか。はい。じゃあ、新馬監督、第1位をお願いします。
ですね。第1位はですね、まあ、とりあえず、僕なので、どうしてもこれになってしまうというのがあります。ノマドランドです。
ああ、ノマドランドか。
うん、だからやっぱり、映画的にどうしても素晴らしいことだ。
はあ、アマゾンで働いてたおばちゃん。
はい。アマゾンで働いてたおばちゃん。
今、車中泊ブームですしね。
それはもう逆に言うと昔からアメリカではトレーラー暮らしはほぼそれですから、
小田原ドラゴンさんがN ボックスっていう
あ、はい、
ホンダの商用車でずっと車中泊生活を送ってます。
逆に言うとそのクロイジャオ監督自体がまあイギリス、中国のインテリ層の両親から生まれて、
うん、
この国はダメになるからってイギリスに留学させたところから始まって、
うんうん、
でイギリスに留学して、まあ、イギリスとあんまり相性が合わなくてアメリカに行ったっていうの放浪者なんですね、どちらかというとこれは監督です、うん、でその要は中国って国とアメリカって国を見たときに、まあ、歴史がないわけですよアメリカ、やっぱり、
はい、
歴史がないときに映画の歴史を描くときにやっぱ西部劇になっていく、
うん、
さっきの決闘裁判ね、やっぱリドリー・スコットはやっぱヨーロッパの人ですから、
うん、
歴史を書くときにやっぱちゃんとした歴史が書ける。日本人もさっきのヤクザは全然若いように見えてから、江戸時代からいるヤクザですから、やっぱり、ね。それが狂ってったって感じと、歴史をちゃんと現代で書けるんですが。
へ
ぇー。クロイジャオ監督自体は中国で映画を撮ることはもうほぼ叶わない。
うん。
で、節山でアメリカ、イギリスから行ったくせにアメリカの中で、アメリカ文化を見つめ倒すって作業をしたときに、まあ、まさにノマドランドは西部劇の終わりを描いてる。
西
部に、 逆に西部劇の始まりでもあるけどね。まだ発見もしないけど、うん、この西部荒野の中で暮らしていこう。
うん。
まさにノマドの状態ですね。西部劇は一応西部は、あそこに行けば街があるからって移動してたはずの場所です。
うん。
そもそも、もう場所がない。移動する場所がないので、アメリカの中の荒野の中でなんとか生きていくって話を。
うん。
ちゃんと故郷がないって話をするんです。
うん。
すごく非常に故郷がないって話、もちろんクロジャオ自身もそうでしょうし、
うん、
今現在に世界抱えてる状態ですように、まあ、ネットで繋がっていて、どこ行っても自分の場所はあるし、うん、こんな情報入ってくるようだけど、実際移民問題とかいろいろ考えた時に、本当に故郷がなくなるって瞬間が当たり前にある。
うん、
アメリカにいようと、多分日本にいようと思う。多分故郷がないぞって瞬間、家がないぞって瞬間が当たり前に来るっていうのを、
うんうん、
西部劇の終わりとして描いたってなかなかなかったっていうのは、
うん、
それを、しかも、映画の終わりに近く書く。
うん。
俳優は二人、ほぼ、まあまあ三人、四人が出るんですけど、
うんうん。
ほぼ俳優も四人ぐらいしか出さず、
うん。
アメリカ映画をもちろん中国人が撮るみたいなこともあり、全く違う、今まであったルールが全部はみ出しながら、
うん。
故郷がもうないかもしれないけど、逆にこういう方法で新しい未来を描けんじゃないかっていう、逆説的な映画になっている。しかもその監督がまあ言ってしまうと、これとは関係ないですけど、
うん、
エターナルズのような対策を取る。
うんうんうん。
しかも逆にエターナルズの先ですか、ノマドランドの後です。
そうなんですか。へぇ、
取ったのはちょっと出ますけど、
うん、
エターナルズが先に監督には決まっていたの。
うんうん。
アメリカ時代がそういう監督に対策を取らせたいと思う条件だった。
うん。
逆に対策取ってる間に作るあのが超低予算の、ほんと低予算らしいですよ。10億円かかってないらしい。
うん。
超低予算映画で、世界を制する状況まで持っていくって考え方とか、
うん、
アメリカ映画も変わるぞっていうのも含めて2021年の映画じゃないかな。
はあ、シネマ監督の第1位はノマドランドでした。さあ、それでは、うん、カセット館後藤さんの2021年第1位は一体何でしょう。
はい、はこちらですね。よいしょ、凶暴家族でも
何ですか
それ。出ました。
面白い。これは中国映画ですね。
中国映画。
まあ、リメイクでもあるんですけれども、でまあちょタイトルはね、もう完全なパラサイトとかがねヒットしたからさ、あやかりみたいになんとか家族みたいな。
ああ。
ただ別にこの放題別にあながちなんか間違ってないとかうまくハマってるなと思いまして、内容的には中国でまあ舞台はタイになってるんですけれども、
はい。
まああああるお父さんとお母さんとお姉ちゃんと妹がまあ4人家族がおりまして、で、うん、その長女ですねがちょっとこうなんか悪い男みたいなね、ちょっと広い目に合わされてみたいなうちゃ感じになって。で、ちょっとその男をですね、死なせてしまうんです。まあ、これ映画の、まあ、序盤の方なんで喋ってしまいますけど。で、それを、どうしようと。で、その、まあ、男って、まあ、少年が、まあ、その警察署長の、まあ、息子だったんですね。だから、これがもう見つかったりとかしたら、選びに合うっていうところで、で、その、だその、死体を処理して、こう、わからないようにして、それでいかにこう、逃げ切ろうとするかって、まあ、そういう話なんですね。だから、その家族全体で、家族ぐるみで、まあ、そういう、まあ、死体を隠して、どうこうするっていうのが、なんか、何だけ聞くと若干コメディにも見せるところがあるんですけれども、まあ、基本的には真面目な映画なんですね。で、主人公のまあ、主人公はお父さんなんですけれども、はい、お父さんがなんか、地元でなんかインターネットのケーブルを引く会社みたいなのをやっていて、だから割とその、なんか、零細企業で働いているような、こうなんか、腰が低いようなおっさんなんですけれども、でもその、なんかその映画マニアっていう設定で、で、なんか毎日映画ばっかり見てるんですね、そのビデオで、テレビで。で、なんかその映画を見ていれば、こう世の中なんかわかるみたいなことを、こう、嘘吹いている感じで、で、その、なんか、こう、事件が起きて、その、下をどうにかしないといけないみたいになったりとか、こう、警察からの追及を、なんかこう、かわさなきゃいけないっていう時でも、今まで見た映画からこう、まあ、発想を得て、まあ、実際そんなにそこまで映画ネタが出てくるわけでもないんですけれども、ね、まあ、その映画知識っていうのを駆使して、こう、危機を脱しようとするみたいな、
うん、
話なんですね。で、本当にこの、ストーリーの設定とか展開とかでもよくできて、まあ、もちろん細かいところ今突っ込もうとか突っ込むとかあるんですけれども、で、これは、ま、その、中国映画なんですけれども、元はインド映画なんですよ、これ。
はぁ、あ。
はい。インド映画で、ネットフリックスで見られますね。ネットフリックスでインド映画で、ビジョンっていうタイトルで、
ビジョン。
はい、ビジョンです。カタカナでビジョンっていう、はい、
タイ
トルにも見られます。で、内容はほぼ同じです。で、ちょっとややこしいんですけど、さらに、その今、ビジョンってタイトルで配信されているインド映画、これも、実はリメイクで、
はぁ、
あ。さらに元もあって、ただその元もインド映画なんです。言葉が違うじゃないですか、
地方によ
って。 それであの南インド映画と細かく分かれたりとかしているので、さらにも原点があって、ちょっとほんま僕は本当に原点の原点をちょっと見てないんですけど、うん、まあ、そのビジョンっていう方は見ましたっていうところで、うん、まあ中国版を先に見てたからっていうのはあるんですが、うん、まあそうは言っても中国版の方がね、より出来がいいという
ふ
うに思いましたね。まあ、もちろんあの、オリジナルありきだから、もっとこうした方が面白いんじゃないかみたいな、あの、後追いだからできるっていうのは当然あるんですけれども。で、一点ちょっと、ま、これはま、ネタ割れもない範囲でちょっと言いますけれども、あの、中国って基本的にま、当然ですけれども、あの、犯罪者はもちろんもう許さないので、映画の中でですね。よっぽど事情とか特殊な映画化しない限りは。だから、あの、当然罰せられるって形にはするんですけれども、だとはいえ、単純に、ま、そういう、まあ、あくまで警察が正しいとか、犯罪者は罰せられて終わるっていうような形にしたら、やっぱそれはそれで、なんかそう、まあ、まあ面白くないよね、みたいなところがあったりとかしまして、で、インド映画のオリジナルの方ですと、まあ、犯罪者が、まあ、勝つってわけじゃないんですが、犯罪者側に立って、そのままこう、犯罪をうまくこう完全犯罪を達していくような話に展開になっていくんですけれども、まあ、その中国のリメイクの方では当然、その、完全完遂して逃げ切るってわけには絶対いかないっていうのが、あるんですが、とはいえ単純に、そういうのを捕まって終わりって形ではなくて、でもじゃあ、でも中国映画はそういうのを描くわけにはいかないだろうっていうところで、じゃあどうするかっていうところで、多分まあそこでってことだと思うんですけど、タイを舞台にしているところがあるんですね。で、単に仏教思想っていうのが今日絡んできたりするのがありましたので、まあその辺のところも禅門徒とか善悪の悲願みたいなところがテーマで入ってきて、これは完全にインド版ではまあなかったようなところになったりとかするので、そこでなんかもう、単純な、なんか善とか悪とか犯罪をなんか罰せられないとかいうところではないような、無常の境地に達しているようなところがあったりとかして、そこはうまいなっていうふうに思いました。だからそこのテーマを描きたいからっていうので、タイを舞台にしたんじゃないかっていうふうなふうに、そうも思ってしまうぐらいのところで、これは本当にその設定として本当に変えたところの改変の勝利だなっていうふうには思いましたね。はい。
すごいですね、
これはあれですね、日本で新宿バレてないんで、一時的にしかやんなかったですね。あんまり他地方とかでやってる人やってない。
全然知らないですよ。存在を初めて聞きました。
都内でも一箇所かやった。
やってたこと自体知ってる人少ないと思うんですけど。
DVD とか配信とかなるのかな。
多分もうそろそろ。
多分なると思います。そうしてないですけど、さっきね、インド映画のオリジナルの方って、オリジナルじゃないですけど、リメイクの方。
はい。
まあ大ヒットしたので。
あ、そうなんですか。
大ヒットした。しかも続編があります。3まであります。どうなってるのかわかんないけど、続編3まであるらしいんです
よ。へぇー。どう
なんかそうです。オリジナルの方はね、なんかこう、主人公がなんかダークヒーローみたいな感じ
で。ダークヒーロー
になってる。シリーズ化できるんじゃないかっていう。それはそれ違うんじゃないかっていう感じ。
テイストがだいぶ違いそうですね。
世直しおじさんみたいな感じになって
る。かなり変らしいですけど、まあ一応、オリジナルというか、リメイクのオリジナルの方は、なんだろうよくわかんない言い方が、3まであるらしいので。
なるほど。
それぐらい、要するに、キャラが立ってます。
はい。
それも中国の方もちゃんとキャラ立ててます。
はい。さあ、後藤さんの第1位が、凶暴家族でした。
はい。
さあ、それでは、南くんの2021年第1位は何でしょう？もう分かってる。
分かってると思う。俺
7位があります
そうですね。
7位がありますから。
菱沼監督の7位。僕も辞典に入れてますよ。
なんか、始まってすぐになんか、色調が狂ってるような感じがして、うん、なんか、なんか、異様なものを食べながら歩いてきてる段階でも、なんか、すごい、なんか、どぎついことが始まるんだろうなっていう感じが、ずーっと続くじゃないですか。
そうだね。
なんか。で、彼女だけが狂ってるのかと思ったら、あの家族も結構狂ってますよねっていう感じで、なんか、逃れられないのかなっていうところになんか、あって、どっかで、なんか、割り切るっていうのも変ですけれど、うん、そんな使命感に燃えずに、なんか他の道もあったんじゃないかと思うと、最後が悲しすぎても、うん、その経験をさせてくれたっていう映画ですかね、なんか。なんたらいいんだろう。どっか、まあ、あの彼氏と付き合って、あの秘密を見ちゃったっていうのもなんか呪い的になんか出会い的にもう不遇だったんだなっていうのはあるんですけれど、
うん、
でも、そう、彼氏とそれが分かんない時に付き合ってたところはもう幸せだったじゃないですか。
うん、
それを崩すしてしまったっていうか、なんか、触れなければっていう、こうなることはなかったんじゃないかっていう、絶対的に自殺したあの、主人公の友達が望んでない方向に行くじゃないですか。すべてにおいて悲しい方向に進んでるっていう、切なさっていうか、時たまなんか、これでいいんだと思って、なんか携帯を打つときに、ベッドのなんか支柱みたいなのが羽に見えたりして、なんか、ちょっと使われたような感じになったのかなと思うと、全然それはまた違っていたりとか、どっかで何かを許せてたら、本当に幸せに生きられたんだろうなって思うんですけれど、結果、そのまま通して不幸な道に進んじゃったなっていうのは、復讐だけに生きちゃったっていう、なんか悲しさがなんかすごく残っちゃって、なんかそういう経験をさせてくれた映画だなっていう、なんかあんま自分が見るような映画じゃないなとも思ったんですけれど、なんかすごいそれが刺さっちゃって、いい経験だったなっていう、それがずっと残ってます。
まあ男の立場だとね、常に責められ続けてるような内容なんだけど、ストーリーがとにかく面白い。
まあ、ねえ。南さんが挙げたやつは全部同じですよ、だから。ダートナイト・イン・ソーホもそうです
し、そう
サイコケット・サイもそうですし、プロミシング・ヤングもそうですし、いかにこう、悲劇的な状況に追い込まれた人たちの最後がどうなったか話。まあ、
私もね、傾向をちょっと書いてみたんですよ。恋愛が描かれず、男であることが悪って、これなんか割とイコールな地続きのテーマですよね。
そうでもないかもしれません。女性同士の愛もあります。
まあ確かにそうですね。まあ恋愛
も、ね、そう、実は、いや、多分南さん少し勘違いしているところが、まあ見方が勘違いしている。見方が違う。多分、このエメラルド、フィネル監督が撮ったんですけど、多分ジャンルものとして、今まで描かれてきた女性映画全部のキャラクターの復讐をさせたかったんです
。なるほど。
だからこれは現実の話ではなくて、現実ではないからこそ、復讐映画の楽しみさ、日本、男たちがやってきた復讐映画の気持ちだとか、女性をさっき言った女性をやや乱暴に道具として扱ってきた、娯楽映画的な女性の扱いを逆転させていて、女性死ぬって悲劇に見せてるようで、こういう復讐の仕方をする娯楽をさせて提供してるんです、実は提供してるから
。
女性が女性として楽しめる娯楽映画としてありながら社会派にするっていう、すごい難しいことだと
思ってい
て。あの終わり方が復讐と見るときには楽しくてしょうがないから、よくぞ死んでながら男たちに復讐してくれた
ん
だ。だって客は死にませんから、ないし。そこをうまくジャンル映画として多分扱ったのが新しくて、あの映画。
まあ自分はね、個人的には、ああいうね、加害者の立場になったような、あんなひどい経験はないんだけど、もしもっとね、元気で若い時に、羽目を外してたら、ああなってても、おかしくないわけですよ。そう思うと、本当に活発じゃなくてよかったって胸を撫で下ろす
。わざわざそのホテルまでって、なんか、あれじゃないですか、実は酔ってないっていう感じで攻め立てるっていうのを、いちいちノートにこう、線を引いていくじゃないですか。よりなんか、こいつは傷つけることができたなっていう時には、なんか線が太かったりとか、なんか余計な線が入ってたりするような感じとか、やってることはなんかちょっと小さいんですけれど、自分の中で、こいつは、結構傷つけられたなっていう時にはものすごい太い線を描いてたりするっていうような細かいところとかもすごいいいなっていう、ああいうところとかもよくできてるなと思って、最初のもう始まってすぐもう虜になっちゃって、
素晴らしかった。
でどうなるんだろうとか、悲しいけれど、まあ元彼氏に送ったメールは最後にちょっと笑顔マークをつけてるような感じで、もうそこで発散したのかなっていうのもちょっとあるんですけど、でも悲しいよなぁと思って、どっかには救いはあったんだろうなっていう、そこで手打ちしてればっていうのをずっと思っちゃって、 ポスター見るたびになんかちょっと悲しくなるんですよね、この。
なるほど。
見方を変えると、実は知っていた説があるんですよ。
おう。
あ。
要するに、全部仕掛けとして、だから、正立てになっていて。
は
は。実は彼女別にあれで傷ついてない。
は
あ。全部彼女の仕掛けの中に入ってて、
うん、
お前はそれを言わなかったなっていう攻めをしてるんだと。
は
あ。要するに、さっきの太くなる線の一人であって、あの子、あの元彼氏というか、あの中で付き合う彼。
ああ、なるほど。
ずっとそうですね。
で、そういうことを逆にやるためにあの子が存在してるキャラクターなので。
あ
の子自体。だから逆に言うと、今まで男性として男性映画を楽しんできたように、うん、女性が女性映画としてジャンルを楽しめるっていうのを提案してるんじゃないかなっていうのが思って。
うん、
そこも含めて面白いんですよ。現代の映画として。さっきのラストインナイト、ラストナイトイン奏法だと、やっぱレイプシーンが書かれて、
うん、
レイプじゃないけど、売春シーンが書かれたり。
うん、
決闘裁判とのレイプシーンを書くけど、
うん、
この場合、ないわけですよ、やっぱり。
うん、
女性が楽しませたいってのがある
。なるほど。
女性が傷つけられるシーンは最後の最後までないので、
うん。
すごく計算されて作ってるってのが、
うん、
いかに娯楽映画としてちゃんとお客さんに提案したいんだなってのが、
うん。
そこ戦いだと思うんですよ、やっぱり。
恐ろしい映画でしたね。
素晴らしい。なんか男性が見るときにちょっとどう本当に喋っていいのかわからない。
ねえ、男の立場からあんまりなんか物を語っちゃいけない。
いけない状況まで。っていう戦いをちゃんと女性とそれを話し合いたいけど、その場がないのが悲しいです。
まあ、
どう見たのって話を聞きたい。男としてああ見たけどどうって聞きたい映画だったんですけど、話す機会が本当ないとか。
ただ、こんなにね、男はお前、エロいこと考えただろう。ダメだぞみたいな映画ばっかりになったら、そりゃ恋愛も成立しなくなるんじゃないかと思うんですよ。ですよね。
まあ逆に女性がですね、恋愛映画は多分いっぱいできますから。
そうか。
恋愛映画っていうかわかんないですけれど、やたらでも、昨日何食べたとか、なんかチーズの夢がどうのこうのみたいなの、BL 映画とかを割と大きいところでやってますよね、それこそ。
そうですね、ヒットもしてるしね。まあ見ないですけどね。
そうだから、もともとジャンルものとしては恋愛要素なくてもよかったりと思ってる人としては助かる状態で。
うん、そうですね。
ラブストーリーっていうこと自体が今、だいぶ減ってるんですって。ラブストーリー映画自体がかなり減ってるらしくて、数は。
まあ僕
アメリカではラブコメが死んだって言われてるらし
い。ああ、時点ではですね、夏への扉と1秒先の彼女が恋愛映画でした。
そうですね。まあ、実際、さっきひどい話なんですけど
ね、
夏の原作は。地獄映画なんですけど、夏の扉の原作。
どっちがですか？
原作は、夏の扉の原作は本当に、女性は物のように扱われていく。
あ、本当に。
ひどい目にありますから、もう。まあ、こんなひどい扱いするんだろう。
あのね、でも恋愛要素っつっても、なんか、そんな、大して恋愛じゃなかったですよ。
そう、それ減らしたんです。あんまりひどい扱いなので。
なるほど。
多分、現代リメイクするときに、ほぼその要素を消すって作業に入ったの。
はい。というわけで、南くんのね、1位と菱沼監督の7位が、プロミシング・ヤング・ウーマンで、はい、僕も、辞典に入れております。小泉の辞典、浅草キッド、ナチズ・バスターズ、ハロウィン・キルズ、最後の決闘裁判、白桃山大噴火。白桃山大噴火はね、
よかったですよ、
ストーリーがすごく面白くて、
ね、
日本沈没ってストーリーがどう考えてもつまらないじゃないですか。俺のフォーマットをね、パクれば絶対面白くなるぞって思ったんですよ。
まあ、だいぶ違う話ですけどね。
うん、でも、韓国が沈没するから、その時にそういうサスペンスなり、アクションを入れて描くと、こんなに面白くなるんだぞっていうのをね、ぜひパクってほしいと思うんですよ。
パニック映画だと思ったら全然違ったっていうのがびっくりしました。
そうそうそう。だから、そっちの方に、目線をずらすことが、こんなにも素晴らしいのかと、びっくりした
わけです。あんま、そう、内容的にはザ・コアと同じなんですよ、全く。
ああ、そうなんですか。ザ・コア、見ましたよ。見たけど、全然思い出せないな。
ただ、うまいのは韓国と北朝鮮の関係でやる。
う
ん、
そう。
北朝鮮に行くには北朝鮮に行かなきゃいけない。
っていうのがね、衝撃的でしたよ。
そこがうまかった。内容の全体の構想は実はザ・コアと同じ仕掛けなので。
はい。吉田圭介監督がね、空白とブルーあって、ブルーがとても面白かったです。空白も良かったんだけど、ちょっと痛すぎて、ちょっと思い出すのも辛いぐらいな。コンティニューもね、辞典に入ってます。 まさにそういうところですね。
ループ映画ですね、パームスプリングス。
あ、パームスプリングスとね、そう。
ループ映画ですね、まさに。
ループ映画です。
はい、ナチスバッター俺好きでしたね。
はい。なんか西沼監督、辞典ありますでしょうか。
一応ありますよ、こう。こういう感じ。
お、レイジングファイヤー。
ファイヤーは入れときたいな。
あ、人間
の。あ、そうですね。新潟はね、2月ぐらいにやるんですよ。
あ、そうなんですね。ちょうど、東京は12月24日のクリスマス。イブ。
偶然と想像見ましたよ。
ベニーちゃんの遺作として最高でした。
そうなんですね。
まさか香港映画、まさかここまで、まだいけるんだっていうのを示した。すごい遺作でした。もう素晴らしい。ベストで入れてねえじゃんかと思います。
はい。
全然最高です。そしてまあ、さっきの女性画で言うと、17歳の瞳に映る世界は、
あ、見た見た見た。あの、中絶に行くやつね。見ましたよ。
映画的にすごい省略しているので、多分分かんない人は全く話が分かってないと思う。
はぁ、あ。
大事なことを言わないんですよ、本当に。すごく大事なことをあえて言わないで、要するに言えないでしょっていう描き方をする。
へ
ぇ、まさに女性監督が女性のことを描くときに、
はい。
さっきの、プロミシングヤングマンで言ったらあのシーンがないみたいなもんで、これもまさにそのシーンを、ちゃんと撮ってんのに言わない。
へぇ、
素晴らしい演出をしてます。なので、世界では賞を取りまくって、
はい。じゃあ、少年の君って何ですか？
中国映画の、去年ほとんど最大ヒット作の。
へ
ぇー。
ホットロードみたいな話じゃなかったでしたっけ？
そうね、そう見えるけど、もっとひどい話。
ああ。
後半は殺人者ですから。
へ
ぇー。全然違う展開しますから。びっくりしました。嘘をそんな展開するのみたいな。実はこれも、少年の君の監督がデレクちゃんなんです。
へぇ
ー。ああ。
デレクちゃんなんで、名前飛んじゃった。監督
が。イギリスの、
違います。俳優の、香港俳優の、
あ、そうなんだ。
息子さんです。
はぁ。
なので、実は香港監督なんです。二人とも、ベニーちゃんも、デレクちゃんも。で、中国映画ですね、少年の君は。
そ
う。で、少年の君は超いじめ映画で、中国の今のシステムがどれぐらいこう、窮屈かっていうのを描くために、
ほう。
香港の監督だからこそ、あえて今の香港がいじめられてる構図を実はいじめされる、いじめられる女子学生の中に託してるんですが、すごいチャレンジをしてるんです。別に中国の予算で中国の今共産党に認められなきゃいけないのに、
うん、
香港と中国の関係を女子学生とそのいじめ子たちの関係に置き換えて描いていて、それをいかに政治的にごまかして作るかっていう技をいろいろやっていて、
うん、
日本だと逆にそれが批判されます。中国におもねってるじゃないかって見える。作ってるんですけど、裏を返すと、超香港のことを描いてるので、逆にすごくそれが分かると思います。いかに政治的に裏を書くのかっていうことを。要するに下手すればバレたら多分映画化自体が全部飛んでいた状態なの。
へ
ぇ、それをしかも大ヒットに持っていったっていうのはすごいこと。
へぇ、少年と君ですね。
しかも後半の展開の素晴らしさにちょっと心が揺れますよ。
へぇ。
全く前半の宣伝してるとこと後半全く違う話になるので。
へぇ。
凄まじいことになります。
へぇ。はい。
でも中国映画がもう、ジャッキーもそうですけれど、もう、毒にも薬にもならないような映画になってるんで、ジャッキーの映画が。
おぉ。
まさに。なんか。やるにはそうしかない。
それしかないんですけれど、悲しいことですよね。プロジェクト V なんて本当にもう、
毒も薬も何もないぞ。
うん、
まあ、その前の映画ですからいいんですけどね。
魔法剣とかもひどくて、なんか、
うん、
どうしてこんなことになっちゃったんだろうなと思って見てましたね、なんか。
なるほど。
逆にだからそれでこそ香港映画史を生かすしかないっていうのもある。
うん、
今、うん、香港は、前の制作音声10分の1ぐらいになっちゃったので。
あら。
ああ。
全部中国資本で撮るしかもうなくなっちゃったんです。逆に言うと、お金が出るから中国に行くしかなかったのもあるんですけど、
ああ。
この映画をやろうとしてももうできなくなってしまう体制に追い込まれて。
ええー。
香港映画人も死にかけてるんですよ、本
当に。ええー。
で、それに反応して対抗してたアンソニー・ウォンも、今の香港の状況になったんで、台湾に逃げましたから。
ああ、そうなんだ。
ついに台湾移住しちゃいました。
ノーギャラで映画に出てたアンソニー・ウォンが。
要するに、香港映画人がもうどんどん、いや、もう中国に取り込まれて、もう香港映画作れなくなる中の最後の勝負だ。ベニーちゃんこれ作ったの2019年ですから、撮った。
なるほど。
要はもう、香港ではもう撮れないだろうって言われて。
へぇ
ジョニー島とか今どうなってるんですかね、そうすると。
ジョニー島は自分の会社が一応中国と経験しながら一応撮ってはいますけど。
うん。独占以来なんか見てない気がする。
あ、中国映画撮ってますよ。
ほう。
全然ラブコメとか撮ってます。
あちゃあ。
もともとやってますから、あんまり言えないですよ。ははは。全部やってますから。ただそうしないと今生き残れないぐらいも香港はやばい状況なの。
ほ
う。とりあえずいかに本当に政治的に、さっきのイランもそうですけど、イラクもそうですけど、イランか。イラン映画もそうですけど、政治的にやばい中で、いかに娯楽映画として提供しながら裏に作家のイメージ、思いを込めるかっていう。
うん。
もっと言うと、さっきのプロミシングヤングウーマンも、うん、女性性として映画を作るときにまだ多分戦うしなきゃいけない状況。
うん。
言ったらさっきの、ナイストナイトイン双方も、うん、最後の決闘裁判も、うん、女性の脚本家を入れてますけど、うん、二人とも有名監督ですからね、やっぱ男性の有名監督。女性による女性のための女性映画を作るのは、多分政治的な戦いなんですよ、やっぱり。
なるほど。
多分、後藤さんさっき言ったオマージュがまさにそうだと思う。
は
あ。いかに作るのが大変な政治的な状況でも娯楽を提供するんだって驚いた。
うん。
映画屋として同じく映画屋としてと、その状況で娯楽を提供するんだっていうのが驚いた。
うん。
まあ、今年は特にさ、去年が映画作りの映画だったら多分そういう部分もあるんじゃないかなと。
じゃあ、後藤さんは辞典ありますか？
そうですね。一応書きましたけど、まあ、なんか、割とそんなに、あっさりした感じですね。まあ、
はい、
あの辺ですね。
モンタナの目撃者、あ、見ました、見ました。面白かったですね。
よかったですね。
マトリックスレサリクションズつまらなかったですよ、僕。
いや、僕はね、良心を感じました。だから、そもそもあれですよ。エヴァ的なね、ところで、いろいろ、あの、ダメなところあるんですけど、やっぱりでもなんかこう、うんちゃんとね、こういう形で物語を、こういうふうに少なくともラナ・オシャウスキーさんは関係させたかったんだなっていうところは、汲み取りましたね。
なるほど。
世間的には全く誰も同調したくなかったっていう、ありますけど、はい。いや、僕には分かったという感じで。
眠くてしょうがない。
だって元ね、トランスジェンダーの女性監督による、やるですからね、
そうですね。マグリナンと。
マグリナンと良かったですね。
マグリナンと良かった。
はい。あ、マリオなんて。
変な映画でしたね。まさかあんな、なんか変だなって思ってたら、そうだったのか、みたいな。
あ、だからマリオなんてはね、僕はビデオ屋として言わせてもらうこととしてましては、
はい、
あんな湿気があるところで VHS テープ置いといたら、再生できるわけな
んかない。そうですね。
噛みまくって、映るわけはないんです、絶対。あんな、ビジョビジョの下水道みたいなところにビデオテープ置いてたら、そこダメになるに決まってるってところだけは、ここで強く言いたいところがありますけど。
ちょっと、マリグナントの下が映ってないんですけど。
あ、ちょっと、珍しい。めまいっていう、あの、ほぼ誰も見てない韓国映画ですね。
あはぁ。
めまい。
知らないです。
これは恋愛映画ですね。あ男女の恋愛です。ね、割と、で、結構不倫とかも出てきたりとかして、割とだから、はい、もう本当にそういう LGBTQ とかが全く関係ないような映画。まあ、ほぼなんか誰もあんまり受けられなかった感じですけど、僕は感動した、感動っていうか、はい、もう拍手した映画でした。
その下は何
ですか？一番下にあるソウルメイトっていうのが、あの、先ほど岸島さんが挙げられた、少年の君ですね。
あ。はい。
の、前に、監督が前に撮った作品で、結構何年か前の映画なんですけど、少年の君が、公開されにあたって、日本で、ああまあ、リバイバルとか、初公開ですかね、初公開。
一週間だけやったんですよ、
も
う。そう。本当に短い間なんですけど、やったんです。僕は、少年の君を見ましたけど、全然違う映画なんで比べるあれもないんですけど、ね、ソウルメイトの方がなんかね、良かったなって思いました。これは二人の女性の、別にあの、LGBTQ 的なものではないんですけれども、友情の話で、なんか、あの片っぽはなんか小説家を目指してるみたいな、うんちゃらかんちゃらみたいな。これもなんかあの物語ってこととか、こう物語を作っていくってことのこれも映画で、はい、まあこんな何年か前の話なんで、
全然去年
の恐竜とは関係ないですけど、はい。ってところです、
ね。すごい面白そうなのに、もう見れない。日本だとソフトないんですよ、これ。
そうですね。なんかちょっとこれは、僕は、はい。武蔵野家のところで、逃すまいと思って見に行きました、ね。
少年の君を見た日に調べたら、その前の日に終わってましたから。
そう。
あらららら。
ギャフンって言ってソフト探したらソフトもなかった。
は
ぁ、あ。よかった。
ソフト出たのと思いながら待ってます
、
はい。ねえ。見れなくなっちゃう。そのうち配信とかに入らないんですかね。
まあ、日本語版が出したので多分出ると思うんですけど。
うん。そのうちなんかでは、ネットリックスとかでも、はい、やりそうな気がしますけどね。
一応評価もすごく高い。こっちの方が評価高い
んですね。あ、そうでしたか。さあ、じゃあ、南くんの辞典はどうですか？
ちょっと待ってください。
今書いてた。
マリグナントも見なかった、
ね。ちょっとふざけてます。 仮面ライダーのスーパーヒーロー戦記と、あと、スーサイドツーリスト囚われの旅行者っていうは、ワウワウで、未公開でやったやつで、自殺志願者の話ですね。まあ、国柄、その、自殺っていうか、まあ、そういう方向、もう行く分、脳腫瘍があって、もう生きることができないっていう時に、安楽死の、をやってくれるようなところがあるんですけれど、それに関した話ですね。あと、スネークアイズ、漆黒のスネ、漆黒の、
なんだっけな。ああ、
忍者映画ですね。
GI ジョー。
GI ジョーの。GI ジョーです。さっき言ったナチスバスターズなんですけれど。
はい。
まあ、邪悪なのはこのヒーロー、スーパーヒーロー戦記ですね。仮面ライダーの。去年やった仮面ライダーのそのセイバーっていうのが、おもちゃ的にもなんか話的にもなんかコロナの影響で、話最初の10話を全部書き直すっていう段階で、結構崩れたんですよね。で、ファンが、結構その最初の10話で、見ないっていう視聴率も結構悪くて、で、毎年夏にその仮面ライダーってトゥルーエンディング映画って作られてたんですけれど、フェイバーはなんか作られなかったんですよね。で、それに関してなんか、ゴレンジャーのシリーズが45周年だからっていうので、無理やりくっつけさせられたんですよね。で、なんかオールスターがいっぱいなんか、人気のヒーローが出るっていう映画になっちゃったんですけれど、なんか鈴木福がなんか石ノ森章太郎をやるっていうなんか結構な暴挙してまして、で、それをなんか複雑になんか子供が喜ばないだろうっていうぐらいぐるぐるに巻いちゃって何をやってるかわからない映画になるっていう、なかなか体験をさせてくれたのがこのスーパーヒーロー戦記ですね。
そうでしたか。
あと、絶対的に俺はこのスネークアイズを推したいのはあれなんですよね。日本もこういう忍者映画作れよっていう。なんか、海外に作らせておくなよっていう、こんな無茶な、
ね。海外の方が忍者に対する認識が自由度があって、いろいろ発想が躍して楽しいんじゃないかな。
いや、でも、スーパーヒーロー戦記みたいなものが作れるんであれば、絶対的にこれぐらいは作れると思うんですよね。なんか、そういうので、戦えるのに戦わないっていう感じがすごい嫌いで。
アクション良かったですからね、スネークアイズ。
アクション良かったですし、あと、谷垣さんじゃないですか、
谷垣さんとしかも出てるのは。
それが、
クレジット見ると日本人のスタントもめちゃくちゃ出てるんですよ。
そうなんですよ。
だからそのまま予算とあれがあれば日本でもやれるんですよ、あれ。まあまあ、
なるほど。
なんで、ルローニケンシンのシリーズを一本切ってでもそういうの新しいシリーズでこういうことをやらないと海外に全部取られていくだけなのでなんか。
しかもルローニもワーナーですからね。アメリカ映画ですからね。
なんで、すごいなんか残念な気がして、スネークアイズはあと、やっぱトンマなんですよね。なんか、ところどころ食べてるっていうか。
かなりトンマです。
悪党の集会がなんか昼間のなんか街中の川沿いでやってて、
そこで大爆発。普通の民家の前でやってた。
ましたね。川の、謎の倉庫の前でやってましたから、ね。
あと、背中に日本刀を背負ったまま、バイクで言う、結構なところ走ってるところとか、警察になんか言われないのかなとか、いろいろとこういうトンマシーンとか面白いじゃないですか。で、なんかこの組織には
新しい。バイク出てくるだけを撮りたかったから。
まあ、銃刀法のない日本。
で、なんかこの組織には新しい血を入れなくちゃいけないとか言う割に、袴着た黒人がいたりとか、イコがいたりとかなんか、いるじゃん、もう血が入ってるじゃんって、そこどころ間抜けなんだよと思いながら、すげえ楽しかったなと思って。
はい。
これは入れなきゃと。
そうですね。じゃあ、そういうわけで、皆さんの2021年映画ベスト10を発表していただきました。じゃあ、今年もね、いっぱい、もう面白いの始まってますからね。また、上半期ベスト10今年はやりましょう。では、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では、さようなら。
はい、失礼します。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの。